ラッシュレオ。
成長が奪った僕らの自由、そもそも自由ってどんな色で形。
こんばんは、ロックリスト武美です。
こんばんにゃ、ユッキーこと伊藤ユキです。桜前線が気になる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。今年は昨年よりもっと桜楽しめそうですね。
うん、そうですね、はい、もううちの周りでもね、桜綺麗なんですよ。
ね、あの周り公園でしたっけ。
そうそうそう、
武美さんの庭ですもんね。
そう、もう大きいですよ。元ゴルフ場だったところがね、公園になってますから、めちゃくちゃ広いんで。
あらね、住所はちょっとこの場では控えますけれども、気になった方は検索してみてください。
なんとなくバレんじゃない。
で、開花までね、まだ関東地方日にちありそうなので、ゆっくり予定立てられそうですね。
うん、そうですね。
はい、安心してください。今年も桜は咲きますよ。
はい、そうですよ。
それでは今日のラインナップです。
はい、お願いします。
まずはじめはゲストコーナー、 G ラッシュ。
はい、今日のゲストはパーソンズのギタリストで、セカンドソロアルバムをリリースしました本田武史さんの登場です。お楽しみに。
続いて千葉のライブハウス稲毛ケイズドリームの店長、田中浩一さんの田中と俺にも言わせろ。各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介、ライブラッシュ。さらに業界の住人、梶井渡辺さんのエアリズミックレディオ。アイドルグループソレブルのチルスルソレブル。そして米津玄師の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
今週も満開です。
ロックラッシュレディオ。この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオゲストコーナー G ラッシュ。
まず最初はゲストコーナーです。
はい、今日のゲストはエフェクターの魔術師こと、ソングライターでギタリストの本田武史さんに来てもらいました。
こんばんは。
いや、よろしくお願いします。
お久しぶりです。
はい、そうですね。まあ、本田さんはね、パーソンズのギタリストなんですけれども、氷室京介さん、安室奈美恵さんとかね、イノランスさんなどなどのね、レコーディングやライブのギタリストとしても活躍されてるんですが、あの、私今イノランさんさん付けしたんですけど、前回本田さんにイノランって言ったら、そこ呼び捨てなんだって言われたの覚えてますか。
ああ、なんかありましたね。
でも年齢はあれでしょ、
うん、
タミさんの上、
僕のが多分ちょっと上だと思うんですけど。
じゃあ大丈夫です。めんどくさいです。
あれ、本田さんに突っ込まれちゃったと思って。いやいやいや。まあ、その本田さんがですね、はい、本日のゲストなんですが、2021年の5月にね、勝手にクイーンというコーナーを、
はい、
はい、番組でやらせてもらいまして、
ね、楽しかったです。
リモートでね、出演してもらったんですが、いや、本当その説ありがとうございます。
あ、い
や
い
や
い
や、はい、でもスタジオの方に来てもらったのは2019年の4月以来ということで、もう約4年ぶりですよ。
あの時はロックラッシュレディオ DB というね、うんうん、あのウェブテレビも YouTube でご覧いただけるのを撮ったんですけど、思い出しましたね。
はい、ものすごい、あの、無茶ぶりされた記憶がある。
本田さんの、あれはインスタグラムに、はい、素晴らしいイラストがアップされていて、私はそれを、
そうですね。
もう見逃さず。
ああ、そうでしたね。
ちょうどあの、バンクシーが世界的にこう、ドーンと、
はい、そうでしたね。
注目され盛り上がっている時に、はい、私は本田さんはもう、ダンケシーだと思いまして。
うん、ありましたね。
そのイラストを YouTube で、はい、今、まだご覧いただけます
ね。まだあるんですか。
あります。
うわ。
あれすごい可愛いんですよ。う
んうん、すごく確かにね、
はい。素晴らしいのはギターだけじゃなかったって。
でもね、あの、すごくそれが鮮明に記憶に、ね、今日はないのかなと思いながら来てます。
まあ、その本田さんがですね、先月の15日にセカンドのね、ソロアルバムをリリースされました。
はい。
まずはですね、じゃあそのニューアルバムから1曲聴かせてもらって。
はい。
じゃあ曲紹介お願いします。
はい。エフェクトリックギター2からカンフーガール。
月発売された本田武史さんのセカンドソロアルバム、エフェクトリックギター2からカンフーガールをお送りしました。
はい。この曲はどういう、こう思いというか、どういう状況でできた曲なんですか？
最初はですね、ギターの、いつもそうなんですけど、ギターのコードとかリフを作ってて、ちょっとそんな感じの、中国っぽいイメージのコードができたなと思って、で、これをいじってるうちに、YMO とか、なんか昔のニューウェーブの、ちょっとそういうアジアテイストみたいなイメージがどんどんできたんで、それでも、もうタイトルもカンフーガールだってなって、はい。こうなりました。
なるほど。なんかあんまりね、本田さんのイメージでカンフーっていうのがちょっとこうなかったんで。
なるほど、
確かにアラビアンなイメージが。
あ、そう。そう、確か前回はアラビアンな。
そうですよね。
そうですね。確かにその通りです。
あ、次中国系でアジアンできた。
多分そうです。
まあ、じゃあここで改めまして今回のアルバムのこう内容なんかをね、教えてもらいたいなと思うんですけれども。はい、
そうですね、こう意識したのは自分が好きだった頃のビートとかロックの形っていうので作ってみようっていうのをちょっと意識して、ファーストの時はもう、初めてだったんで、もうグワーっていろいろ俺こんなのできるよっていうのは結構いろいろ入れたつもりで、なので、曲になってない状態のものも実験的なスタイルもあったんですけど、今回はなんかやっぱりバンドでやることを想定したりとか、なんか自分の好きなロック の, 形っていうのをで変なことをやるみたいな
変なこと
最終的には変なことやるんですけど、ただ聞いてもらうためにすごくある程度ポップに仕上げたいなっていう風にしました。
でも全体的に聞くとやっぱりポップな、非常にこう聞きやすいと言ったらあれですけどね。であとこの今回11曲入ってるんですけれども、一番最後にね入ってる曲に、ザ・ルーディーズの秋村さんをフィーチャリングしてるんですけど、本田さんザ・ルーディーズのオリジナルメンバーだったんですよね。
そうなんです。そうなんでございます。
パーソンズを始める前に、ザ・ルーディーズというね、
1982年とかですよ、もうすごい昔です、
ね、はい。いや九州のね、本田さんは九州じゃなくて東京出身なんですけどね、九州のこう硬派なバンドがあって、今回じゃあこの秋村さんをこう入れてっていうのは
もう本当に長い付き合いで、僕が何か困った時にというか、何かセッションライブとかパーソンズのイベントに呼ばれて何かやる時とかに、ちょっと秋坊ってボーカルの秋村くん、秋村さんなんですけど、秋坊って言うんですけど、ちょっと秋坊歌ってよって言うと、あ、いいよって言って、いいぞっつって来てくれて、やってくれる、
今のモノマネなんですね、
たけしいいぞっていう感じで来てくれて、やってくれる、すごい親友なんですけど、このアルバム作る前にセッションズっていうイベントをやった時に、彼の楽曲を僕がアレンジして、ザ・ルーディーズの楽曲を僕がアレンジしてエフェクトリックギターのライブの中でやるっていうコーナーを作ったんです。で、その時に、逆に僕の曲を彼に歌っつけてもらおうと思って丸投げしてみたんですよ。ケース・オブ・ティアーズっていう曲があったんで、これにちょっと秋坊歌つけてくんないポンって、そしたらうーんって言いながら、わかったよって言って、で次にリハーサル入ったらもう歌詞もできてて、歌メロもできてて、ライブやったら結構かっこよくて、おーいいなと思って、なんかそれを2回ぐらいやったんです。そしたらもうなんかそれのメロディーがこの曲やるときにもなんか頭に残っちゃって、なんかこれは CD に入れたいなと思ったんで、はい、
なるほど、
撮りました、
はい、ね、秋村さんもね非常になんか嬉しかったんじゃないですかね、多分ね。
別にいや
なんでずっと真似する必要ない、絶対真似しないといけない
いやいや、たけしありがとうって言ってくれます、
はい、いい関係で、はい、ございます、はい、今回のアルバムは通常版の CD とボックスセットがあるということで、
はい、ちょうど、その2020年にやったライブを収録してたんですね、でもなかなか出すタイミングが なくてないなと思ったとこだったんで、せっかく今度出るしちょっとそれに合わせてその DVD も出して、じゃあそうきたらもう一個つけてセット的なのを作ってみようか、うん、みたいなことをご提案いただいてですね、じゃあやってみましょうということでです。
なるほど。
CD DVD ブックレット、
はい、うん、なんかすごいですね。
ブックレットがね、またあの気心知れた人たちと、
ね、はい、もう徹底的にマニアックに しようかなと思ったんで、
うん、
はい、まあ本当にギターの材質の話とか何でしょうね、作り上げる時の話とかそういうのを、うん、本当プロの方に集まっていただいたので、はい、好きな人は楽しめる内容かなと思います
かなりマニアックなんですか。
そうです、なんです、まあなんとかで僕が柔らかくなるように喋ってますけど、うんうん、みんなプロなんで話しさせて夢中になると結構本当に、ま、本当にマニアックな話になるんですよね、
うんうん、まあ、好きな人はたまんないでしょう
けどね、と思います、うん、はい、うん、僕も結局まあまあマニアックなんで、なんか機材の話とかしだすと止まらなくなるんですよね、うん、まあ、それを3人で喋ってるのを録音してて、うん、でそれを文字起こししてもらったんですね。文字起こしの人すげえ大変だったんだと思うんですよ、かなりマニアな、
うん、
メーカー名のどこどこの、うん、どこどこの機材のどこどこのパラメーターのどうのこうのみたいな、うん、どこどこインに入れてどこどこアウトでこうつなぐとこうなんだよみたいなのがペラペラペラって喋るから、
うん、そうですよね、何言ってるか分かんなかったりもするんじゃないですかね、そういう知識がない人がね文字起こしする、ね、
だからそれをまたそれもいただいて、うん、あ全部違うと思ってこうやってまた直して、
もう職人の専門用語が盛りだくさんっていうこと
で、
ね、
うん、は
い、
なんか変な本を作ってしまいました
いやいやいや、まあ、今回はねそのブックレットとね DVD と CD がついたボックスセットもあるということでね、
はい、
はい、なんか非常にいいですね。あと本田さんってどういう時にこう曲作ったりするんですか。結構もう曲作るぞっていう形でやるんですか、それともこう降ってくるみたいなタイプなんですか。
は
い
は
い、
たまに降ります。はい、寝かけてる時とかね、降りますけど、でも大概は何かやろうと思ってやります。
あ、そうなんですね、
はい、ただ一気に全部できなくて、だからイントロだけできるとか、うん、リフだけできるとか、
うん、
何でしょう、なんならさA パターだけできて、もうちょっといくかなと思うとそこで終わっちゃうんですよね。だから
枕元にギターはあるってことなんですか。
さすがにそれはないんで一生懸命それをこう覚えておいて覚えておいて、次の日あ確かこうだったなって言って録音するんですけど、ちょっと違うような気がするんですよね、その夢の記憶って。
いや勝手なイメージですけど、もう本田さんっていうともうほら天才のイメージなので、うん、なんかもういくらでもこう降ってくるタイプかなと思ってたんですけど、
降らないです一切降らないです。
あ、そうなんですね。そういえばレコーディングのことでちょっと思い出したんだけど、スタジオバースの、
あ、はいはい、
はい、米山さんから伝言を預かってまして、
はい、
はい、次は俺も使ってくださいって言ってました。
あ、そうです本当に、
はい、
でもお世話な、秋村君のボーカルトラッキングは米さんにお世話になりました。
そうですよね、
はい
はい、レコーディングスタジオがありまして、もう実際の本田さんがオーナーみたいなスタジオがあってですね、
いやいやいや、
そこのエンジニアさんが、はい、ちょっと私つながりがありましてね、今回本田さんにゲストに来てもらうっていう話して、うん、もうてっきりエンジニアやってると思ったら僕じゃないんですって言って、
いやいやいや、鳥の時にもやっていただいてたりもしていててます、
はい、
じゃあここでまた交渉成立ということで、
寂しがってました
ですよね、はい、
いやいや、ではここでですねもう一曲ニューアルバムから聞かせてもらいたいんですが、
はいはい、では同じくエフェクトリックギター2からプロフェシーを聞いてください。
月発売された本田武史さんのセカンドソロアルバム、エフェクトリックギター2からプロフェシーをお送りしました。
はい、いや、かっこいいですね。
ずっと聞いてたい。
この曲もね、こう、予言っていうね。
大層な。
いや
大層な。予言っていうのは、なんとなくこの後いい世の中になるようにっていう、なるぜっていう、うん、なるんだよっていうようなライブとかもね、うん、前と同じようにできるようになるぜって、ぜって言うとそんなキャラじゃないですけどね、なるじゃないかなっていう、
いやいやいい
なるだろうよという予言という意味で、はいはい、
あの本田さんのアーティスト写真ってあの PRS を持っていらっしゃったりします？
いえ PRS は持ってないです。あ、PRS ってポール・リードですか？
そうですよね。
ああの違います。
あ、私があんまり知らない中で唯一知ってるのがそれだったんですよ。
青いやつです。
あれはね
ケーズギターって言って、横浜の寿司の
寿司
あの会社のものでも、はい、
あのたくさんギターあると思うんですけど、はい、まだ欲しいギターって何かあるんですか？ありとあらゆるギターは手元にあるっていうイメージがあったんですよ。
でもそのポール・リードは持ってないんで。
え、持ってない？
ポール・リード持ってないです。
私持ってるイメージが勝手にあったんですけど。
持ってないです。みんなさん使ってるから、で使いやすそうだし、いいなって思います。なかなか高額なんですよ、でもポール・リード・スミス。
なんかサンタナのイメージしかなくて。
そうでもすごくいいギターで、皆さん使ってみたいと思います。
あ、じゃあ持っている姿を見てみたいです。一番最初に買ったギターって何だったんですか？
最初はね、あのフレッシャーっていうあのフェンダー あのバチモンみたいなメーカーが日本にあって、
ありましたね。
フレッシャーのベースでした。ベース、エレキベース。
そこがスタートだった
んです。そう、ベーススタートで。そっからエレキ買って、別、うん、今度は東海のエレキ。東海っていうメーカーが
あります。え、なんか聞いたことあるんですけど。
は
い、
私も東海のテレキャスター持ってます。
東海良かったです。
はい、あ、そうな、
はい、すごい。あの、また素敵な、ね、マニアックな質問。
いや、本田さんのようなやっぱり一流アーティストになると一番最初って何だったんだろう。
ああ、トーマスとか、あの雑誌の最後に、
う
ん、ね、あの安い
ありますね。
あれ、こういうメーカー名って言っていいんですよね、うん、
大丈夫です。
そうそう、
何もないんで大丈夫です。
ですよね。そういうので入ったくて、それのシリーズでフレッシャーってのがあったんです、
あ、じゃあ演奏した曲とかも覚えてらっしゃいますか？
でも、ね、最初は多分ゲットバックとかだったかな。
あ、やっぱビートルズ、
みんながやってたのは、でも決して簡単ではなかったですけどね、なんか思い出すとね。
そうですね。
いや、今からこう始めようって思う方がこうヒントになったりしたら、いいかななんて勝手に思っちゃって。
そうですね、楽器は関係ないとは思うんですけど、でもある程度のちゃん、なんだろう、チューニングとか、あの弾きやすい、いいものほど多分弾きやすくてよくなるから、弾きにくくてならないギターを最初から使うのは結構大変だと思うんで、ある程度いいものの方が早いと思いますよ、はい、
ですって。
ね、
ね、確かに。でもそうかもしれない
です、ね、でもそう
思いますよ、あんまり難しいのも、ね、あんまり弾きにくいのもやりは、
音色も全然違いますしね。
そうですね、楽ですよ、多分きっとね、
あ、そうなん、
はい、おそらく、
はい、間違いないと思います。
はい。なんか聞きたかったので嬉しかったです。
はい、いい質問です。
ありがとうございます。あ、なんかすごい授業に参加したみたいな。さあ、ここでライブのお知らせです、
はい。
このスタジオの近くのお店というかライブハウスであるんですね。はい、です。で、まさにチケットが今日から発売と。
そうなんです。
ね、開けて今日からです、
はい。
で、ライブは5月20日土曜日。横浜のミュージックラボで浜書房というところなんですね、はい、
そうです、
うん、詳しくは本田さんのホームページなどご覧ください。
はい、お願いいたします。
じゃあ本田さん、ここで番組を聞いているリスナーのみんなに何かメッセージもらえませんか？
はい、これ浜書房の今言っていただいたんですけど、これが、ツアーファイナル公演ということで、まあ、あの何か所か今回ってる途中なんですけど、ライブでこの新しいアルバムの音をね、生で聞いてもらって、またそうですね、なんかあーだのうーだの、もしくは手を挙げるなど、楽しんでいただけたらと思いますので、 お待ちしております。
手を挙げるという方、何か質問とかしても大丈夫？
そんなわけないでしょ。そんなわけない
でしょ。それもでもいいかもしれないですね。
そういうコーナー作ります。
それも確かにそうですね、あの挙手
それと本田さん、はい、お土産ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
あの写真載せます。あ、チョコレートいただいちゃいました。はい、うん、ありがとうございます。はい、美
味しいです。
あと、あの5月からね、パーソンズも全国ツアーが始まるということで、はい、そちらの方も頑張ってください。はい、
またここに来れるように。
ああ、もうぜひぜひ来てください。
ます。
はい、
まあ、これからもよろしくお願いします。はい、今日のゲストはセカンドソロアルバムをリリースしました本田武史さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して渋谷クラブクロール。